松ヶ瀬町のお話で、身代わり地蔵さん。昔はよく汐留工事や水難をお守りくださいと願って人柱を立てるという習わしがあったと聞いたものです。この松ヶ瀬にも昔砂川新海干拓の工事で起工以来数百人の妊婦が養妃に次いで築堤の工事を急ぎましたが、大洪水に見舞われ高潮に流され、流行り病に悩まされ、工事は思うように進まず必死の努力をしましたが、苦難の連続でした。干拓工事の最後の仕上げが汐留の工事です。これには失敗は許されません。そこで汐留に人柱を建てようという話になりました。その悲しい運命を引き当てたのが、はるばる天草から父親源助と一緒に妊婦として働きに来ていたお絹という18になる娘でした。そのことを知らされた父親と娘お絹の驚きと悲しみは、周りの人々も気の毒なほどで、何とかお絹を助ける手立てはないものかとみんなが心を痛め合いました。父親も一生懸命娘が人柱になるのをお許し願いましたが、封建時代の掟でどうにもなりませんでした。そこでふと思いついたのが、小川にある妙音寺の和尚様の説教、人の命の尊さ、仏様の慈悲の話でした。そうだ、あの和尚様におすがりしてみよう、もしかすればお絹の命が救われるかもしれない。そう思うと宙を飛んで小川へと走りました。父源助の必死のお願いは、妙音寺の卓道和尚の心を激しく揺さぶり、和尚は直ちにお役人に人の命の尊いことを説き、住吉新地の汐留の時のように48,000体の延命地蔵尊の分身のお像を埋めて、哀れな人柱の犠牲に帰ることを進言しました。役人も直ちに引き入れ、翌日熊本に出府、郡奉行の許しを得ることができ、お絹の命は救われることになりました。お絹の身代わりとして48,000体の地蔵尊は土の中深く埋められ、南光寺の築堤も滞りなく進み、終止符を打つことができました。父源助は娘の命が助かったお礼の印として夜通し明かりをつけておく常夜灯を寄進して、その最初の明かりはお絹によって灯されたということです。お木どもの堤防の上に残る延命地蔵にまつわる悲しくも美しい物語は、今もなお土地の人々の間に語り継がれています。